はい。
年末に関市に行ってたんですよ。
何県ですか？
岐阜県。
ああ。なんか関の東照で話題な。
あ、知ってません？
うん。
関の孫六っていう。
ね。
なんか。
いや、何でも鑑定団で昔よく出てたような気がした。
で、今はカミソリの町みたいな。
え、尖った奴らばっかりなの。
いや、そういう比喩じゃなくて、貝印っていう。
ああ。なるほど。
貝印ってあるじゃないですか、もうどこにでもある。うん、貝印、安いカミソリから、うん、なんやかんや。包丁とかいろいろ出してるとこ。
うんうん。
それって関市。
うん、
なんですよ。
はい。
でもそんなん全然関係なくて。
うん。
あの、デニシという。
はい。
ベイプとかの吸い口とか作ったりとかして。
はいはいはい。
有名な方がいて。
うん。
で、岐阜とか行った時に結構よく遊んでもろたりとかしてたんですけど。うん、
はい。
お家が関市にあって、
うん、
で関市に一回遊びに来てくださいよみたいなことを言われてたんですけど、
うん、
もうそのうち行きますわって言って、だいぶそのうちが何年もあったんで、
はい、
もう12月に、まあ、天地人揃ったんで
、うん、
ちょっと遊びに行っていいですかみたいな感じで、いいですよって言ってくれたんで。
うん、
初めて行ってみたんですよ。関市自体に行ったことなかったんで。
はいはい。
で、まあまあ、そこ遊びに行ったところはもう非常に面白くて。
うん。
もう初めてハンモックで寝ましたし。
ハンモック？
ハンモックで寝るのが夢やったんですよ。子供の時に。
うん。
でも子供の時に、そのハンモックで寝るのが夢やったけど、
うん、
そっからもうかれこれもう40年近く経ってハンモックで寝る機会なんか一度もなかったなっていう。
なるほど。
でしかもハンモックで寝ようって努力もしなかったし、
うん、
だからそこまでハンモックで寝たいって思い続けてきたわけじゃなくて、
うん、
子供の時にふと思ったんやけど、
うん、
その後、そのハンモックで寝るために邁進はしてこなかったんですよ。
なるほど。
もういつしかそのハンモックで寝たいってって子供の時思ったなっていうことすら忘れてたんですよ。
ええ。
忘れてったら叶わないですよね、なかなか。
そうですね。
でも叶ったんですよ。
いいことやん。
たまたまそこにハンモックがあるっていう。
ええ。
すごいな、これ、子供の時にこれ寝たいと思ったやつやわ、って。
ええ。
ハンモックってなんか、実際寝てみて思ったんですけど、
ええ。
寝てる時になんか紐とか切れたらなくなったりとかしそうですよね。
まあ、落ちるのが怖いよね、ハンモックは。
後頭部とか、こう、ガーン
と。そういう魅力があるよね。
魅力があります。なんか、200キロまで大丈夫ですとかって言ってくれたんですけど。
うん。
まあ、わからんじゃないですか、切れると。
まあ、寝てるときに豚さんの口にマックずっと口入れていって200キロまで大きくなあれって。まあ、そんな怖いやつがいないともね。
でも、まあ、面白いなと思って。
うん。
で、そこでなんかいろいろドキュメンタリーを見してもらったんですよね。
え？ハンモックの？
ハンモックのじゃない。全然関係ないんですけど。
うん。
なんかテレビとかのドキュメンタリーをこう、いくつか、撮って貼ってて。
はい。
まあ、これ面白いんですよ、みたいな感じで。
うん。
レッドブル X アルプスっていう。
うん。
競技がありまして。
はい。
僕、全く知らなかったんですよ。そんな競技があるなんて。
どういう競技なんですか？
あのね、これ、パラグライダーなんですよ。
うん。
パラグライダーってわかる？
わかる。
なんかパラシュートみたいな、こういう横長の、ブワーって飛ぶやつを、はい、パラシュートってほら、うん、 なんかあの飛行機からこう下に下降していくじゃないですか。
うんうん。
パラグライダーってこう崖に向かって
飛んでヒャーンって
、ね、山の上から崖に向かってバーンってやったら、
うん、
滑空してって結構なんかこうパラシュートってこう下に不時着する感じですけど、
うん、
パラグライダーって移動しますやん、なんかもう。
はいはいはい。
うわーって。
うん、
で、何やったら上に上がったりもするわけですよ、気流を捕まえて。
うんうんうん、
それのレースなんですよ。
うん。
レッドブル X アルプスっていうのは。
だって、今だと、あの、洋服パラグライダーの人たちもいるし。
何それ。
いや、これパラグライダーって傘みたいなの捕まるやん。
はぁ、あ。は
あ
は
あ、じゃなくて、あの、ムササビみたいに洋服の脇に、羽みたいなのつけて、
はい。
それで崖から飛ぶっていう。
え、そんなん、なんか、え、なくなっちゃうんじゃないの？
めっちゃなくなる。めっちゃ死ぬ。壁に激突とかしたり。
なんかリリエンタールみたいになっちゃうんじゃないの？
いや、でもほんとね、みんな死ぬ。だからパラグライダーも、
うん。
まあまあ死ぬんですよ。
まあまあまあまあ、まあ、安全、その、全然なくならへんみたいな競技じゃないのはわかりますよ、ね。空、うん、空飛ぶわけやから、うん、相当危険性が高いじゃないですか。
でも、レッドブルっていうだけあって、レッドブルが何か噛んでるんですか？
え、めちゃくちゃ鋭いですね。え、知ってた？これ。
知ってた。
あの、まあまあまあ、レッドブルがあの、スポンサーなんですよ。
うん、
のエクストリームスポーツなんですよ。レッドブルって
翼を授けようって言ってるぐらい。
そう。レッドブルって結構なんかその e スポーツとかでも、とか、その新しいスポーツみたいなのを支援しがちじゃないですか。
はい。
だからこれって、レッドブルがやって十何回、やってるんですよ。2年ごとに1回かな、
うん、
?2 年に1回開催とかですかね。
うん、
で、これって、どういうレースかと言いますと、
はい、
X アルプスっていうのは、
うん、
そのスタート地点からそのアルプス山脈を、
うん、
こう、ずーっと越えて、
うん、
モナコまで到達するっていうのを、
うん、
2週間かけて飛ぶんですよ。
うん、
で、別に、その、2週間とか、その、なんちゅうの、アルプス山脈っていうのを、
うん。
パラグライダーって一飛びするわけじゃないんですよ。
はい。
最初のスタート地点からバーって行きますよね、バーって。
うんうん。
その、スゴロクみたいに、チェックポイントっていうのがありまして、う
ん、はい。
その、一気にあの、ゴール目指すんじゃなくて、
うん。
その、チェックポイントを通過しながら、マス目みたいに、2週間以内に、そのゴールのモナコまで全チェックポイントを通過して到達しなさいと。
うん、
で、パラグライダーって一気にその飛行機みたいにバーって行くわけじゃないから、
うん、
どっかで降りるじゃないですか。
はい。
バーンって。そしたら、そっから、アルプスの山を、
うん、
登山して、
うん、
高いとこまで行って、
うん、
そっからまた再フライトするんですよ。
でも登山も必要だと。
それが、てっちゃんもご存知の通り、登山って、結構な装備がいるものじゃないですか。
はい。
でもパラグライダーって、
うん、
逆に荷物は極限までない方が良さそうやん。
まあ確かに。
軽ければ軽いほどいいじゃないですか。
うんうんうん、
その服装だってなんかこう、軽い感じじゃないですか。
うん、
パラグライダーなんかするときに、
うん、その
テントとか背負ったりとかしないですよね、間違っても。
うんうん、
だから、このレースって、
うん、
パラグライダーで降りた人が、
うん、
そのパラグライダーをこう雪山で畳んで、
うん、
それを背負い込んで、
うん、
むっちゃ軽装で雪山登山すんのね。
うん、
むちゃくちゃ怖くないこれって思う。
怖いっすね。
っていうのを、
うん、
2週間の制限時間の中、
うん、
毎日何回も飛んで、
うん、
でたどり着けっていう
過酷なレースだと。
もうアドベンチャーレースって言うらしいんですけど、
うん、
アドベンチャーにも程があるやろっていう で、さすがにあれよ、もう、なんかその、アルプスの中でほったらかしとかそういうのはやりすぎなんで、
うん。
あの、夜は全員、宿舎的なところで、
うん。
休むとか、そういうルールはあるんです、最低限の。
うん。
あの、夜8時から、
まあ別に命のやりとりを楽しみにしてるレースじゃないし。
でも、
誰が死ぬんだろうみたいな。
そうそうそう。ドキ
ドキ。そういうレースじゃないからな。
あの、夜、日が暮れてから、あの、朝日が昇るまで8時から、夜8時から朝6時とかなんかそんなんやったと思うんですけど、
うんうん、
その間は移動してはいけないし、
うん、
あとフライト禁止時間もあって、やっぱりそれはもう、やっぱりこう、夜に無茶して飛んだりとかしてなくなるじゃないですか。
はい。
だから、どの参加者も、この暗いこの時間帯のこの何時間かは、飛んではいけないし移動してはいけないみたいなそういうルールはあって、その間はもう言ったら誰も移動できひんわけやから、ゆっくり休めるのね。寝たりとか、食事取ったりとか。でも、次の日の朝になってレースが始まったら、その地点から用意ドンなんですよ、また。で、サポートは一人だけつけてもいいって。
うん。
だから、主にその食料だの、いろんな、怪我とか体調管理とかをするサポート要員は、のための荷物とかは、その、パートナーが持ってんですよね。
うん。
で、パートナーはその着陸地点に、車とかで駆けつけて、
うん。
いろいろこう、援助すんのはあり。
うん。
でも、一人以上つけるとダメ、みたいなのが。
うん。
でも途中からもう一人サポートつけてもいいみたいになったりとかも、ルールがなんか毎回変わっていくから、拡張されていくんで、変化はしてるんですけど、基本的にはもう支援者っていうのは限られてて、
うん。
それ以上のことがあったら、もうリタイアですよ、みたいな。
うん。
もう、これね、あの、パラグライダーで空飛ぶっていうのもなかなか、エクストリームなことなんですけど。
うん。
なんか、もう散々てっちゃんとかとこう、登山話してきましたよ。
はい。
で、しかも、登山の中でも、雪山って。
うん。
最も、なんていうか、怖いものじゃないですか。
はい。
あの、雪山だけはやめとけよ、みたいな。
うんうんうん。
で、しかも、
はい。
アルプスですよ。
うん。
もうこれって普通考えたらなんかこう、ハーゲンとかザイルとかそんなんでこう、登っていったりとか普通に登山装備してる人が、遭難したりとかするような山じゃないのっていうところに、
うん。
パラグライダーで不時着して、
うん。
またそっから歩きで移動して、
うん。
再度飛ぶとかって。なんか正気じゃない感じがすごいのね。
でも、レッドブルさえ飲めば、あなたも、翼を授ける。
いやー、それの、なんかあの、最新回、チューンですか？
はい。はい。
最新回のその様子をずーっと追ってて、どの選手がどうなってか、うん、なったかみたいな話なんですけど、うん、その大会で、
うん。
6大会連続優勝してる人いるんですよ。
モンスターですね。モンスターに行った方がいいんじゃないですか、レッドブルより。モンスター側に行った方が。
絶対王者マウアーっていう人がいて、
うん。
で、その人は、日々何してるかって言ったら、
うん。
毎日毎日山の天気を記録し続けて、
うん、
山の天気を予測してることを365日やってるみたいな。
うんうんうん、
だから、僕は気流が読めるんだよ、みたいな。
うん、
山の天気、誰よりも読めるっていう、予測できるっていう。それが強みだよっていう。
なるほど。
もう、天気流おじさんなんですよ。
うん、うん。気流おじになってるわけ。
そう。だから、そんな、なんていうか、なんでしょうね。 パラグライダーで飛んだりとかして、
うん、
気流がどうなってるとか、明日の天気がどうなってるとかって、基本的に運任せな感じがしませんよ、非常に。
しますね。
ある程度のテクニックがあったとしても、
うん、
運に恵まれへんかったら大幅に遅れたりとか、この辺で気流ありそうやなとかって思って見えないもんじゃないですか。
うん、
そんな都合よくいかなさそうやから、結構運要素で、こう成績が左右されるのかなって思ったら、
うん、
そのおじさんだから12年とか、6大会とかでずっとトップやなんで、
うん、
安定してんのよ。
だから、気流読んじゃったんだろうね。
うん、
うん。すごいよね。
他の選手って全員安定してないのよ。
うん。
というか、このレース何がすごいかって言ったら、
はい。
そのトップのおじさんに合わせて、
うん。
毎回ランクが上がっていくのね。
ああ。
そのおじさんが、例えばこの最初2週間っていう期限で、
うん。
最初の大会っていうか初期の大会でそのおじさんが初めて優勝したときは、
うん。
2週間の時間を、の内容をギリギリ使ってゴールみたいな話やったんですよ。
うん。
で、次の大会ってコースを延長しまして。
はい。
言ったらそのトップを取ったおじさんでも前回の記録を上回らんかったら時間内にゴールできないんじゃないのっていう距離にしたのに。
うん。
次の大会そのおじさん時間余らしてゴールしたんですよ。
やばくない？モンスターさ、本当
に。で、そんなことが繰り返された結果、
うん、
最新大会が一番コースが長いし、
うん、
チェックポイントも多分最初の方の大会の3倍とかなってるんですよね。
うんうんうん、
びっくりするぐらいのレベルになってるんですよ。なんか過激になってる、このレースって、
うん。
で、もっとひどいのが、
うん、
このレースって、2日目以降かな、
はい。
48時間ごとに、
うん。
ベベの人が失格になっていくんですよ。
マジか。
だから、
辛くなる。うん。
だベベにいてはいけない。
うん。
このレースって。もし、優勝するとかを抜きにして、
うん。
ゴールまで行きたかったら、ベベは許されないんですよ。
うん。
で、もう一つ、この、レースのとんでもないところが、1位がゴールするじゃないですか。
はい。
その48時間以内にゴールしなかった人たちは全員失格になるんですよ。
なんか厳しいな、いろいろ。
で、
うん。まだ続く。
で、その、6連覇してるおじさんが、
うん。
毎回毎回、その、レースの全工程が、伸びて、
うん。
その、ルートがめちゃくちゃ長くなってってんのに、
うん。
なんか、ゴールの日数がどんどん短くなってってんのね。
うん。
だから、そっから48時間以内に入賞しなかったら、
うん。
奴らは2位以下にもなれないんで、
うん。
大会がこう、大会が後になるにつれ、
うん。
完走者がいなくなってってるっていう。
ああ、辛い現実が。
だからそのおじさんが2位以下を離しすぎなんですよ、いつも。
じゃ、このおじさん出したくないんじゃないの
出したくないっていうのは。
いや、もう、盛り上がんないみたいな。
いや、盛り上がるっていうかもう、いや、見てるだけで。
おじさんが散歩してるだけでしょ、これ。あっちからこっちまで、もう。山登って降りて、山登って降りて。
あのね、今回はめちゃくちゃ若手で、
うん。
パラグライダー
の。絶対王者に。
絶対王者に食い継ぐみたいな人が出てきて、
うん。
で、もう彼は強かったかもしれんけど、
うん。
今回は相当研究してきたんで、
うん。
で、しかも、割とこの辺の山知ってると。
うん。
行けるよって言って。
うん。
3日目ぐらいまで、おじさんと同じルートを飛んで、そのマウアーっていう。 ぴったりくっついてきてたの、1位、2位みたいな感じで。
はいはいはいはい。
で、その後から、ちょっと違うルートから攻めようみたいなことした瞬間に、そいつだけ悪天候に巻き込まれて、むっちゃ離されるみたいな。
なぜ？
いや、だからもう、天気が、で、そのトップの人は、なんか雨が来そうな気がするんだよねとかって言って、今のうちに飛んじゃえって言って飛んだら、そいつがバーって行った後に、後続全員雨に巻き込まれて飛べないよ、みたいな。
え、もう、人の形した紙なんじゃないの、本当。
え、だからなんで、だからその安定して勝てんのって言ったら、そんな運任せ感がめちゃくちゃ強い。言ったら天気予報していかないといけないわけじゃないですか。
だから流行りの去年流行った天気の子じゃなくて天気のおじなの。
そう。で、山の天気って変わりやすいって言うじゃないですか。
はい。
むちゃくちゃに。
うん。
でも、僕は、毎日あの天気図を、と気流のあれを見て、ずーっと表につけてってるんだって。
ああ、だもうデータができてるんか。
でも、そんなデータなんてみんな見るじゃないですか。でも予測できないじゃん。月の年がどうなるかとか。あとコースが毎年違うから、微妙に。何の参考にもならないじゃないですか。
今言ってる。でも、おじはちゃんとそれをつけてるんでしょ、データを。
で、それをずっとにらめっこしてたら、勘が働くって。
ああ、なるほど。
なんかわかるんだよって。
まあ、なんか、わかる、それ言ってるのわかる気がする。
うん、うん、うん、うん、うん。いや、これ、見てって、とんでもないな、と。このレース。どっかの国の特殊部隊の人とかが、
はい。
屈強な軍人よ。ずっとこのレース参加してみたかったんだって言って、参加して、最初の失格者に速攻なっちゃって、ベベで。で、これで飛んで、うちの子供とかに勇気を与えたいんだよ、みたいなこと言ってたけど、失格になりましたって速攻言われて、最初の3日後に。で、家から電話かかってきて、パパかっこよかったよって言われて、ぐすってなっちゃうぐらいの。
悲しいな。
いや、もう、そっとでは務まらんみたいな。でよ。
はい。
肝心なことなんですけど。
はい。
実はこのレースに日本人選手も出てるんですよ。
うん。
扇沢という。
うん。
パラグライダーおじが。
はい。
弱い59歳。
うん。
還暦前。
うん。
で、かつて、このレースに初参加したときに、
うん。
5位に入ったことがあるっていう。
おぉ、強いじゃないですか、めちゃくちゃ。
強いじゃないですか。で、その後、毎回チャレンジしてるんですけど、それ以降、完走したことはないんですよ。で、最初、59歳になったから、59歳までずっとやってたから、一番最初は若くて、で、次からやっぱり年を得てたけど、頑張ってる人なのかなって思ってたんですけど、
はい。
さっき言ったみたいに、そうではなくて、レース自体が過酷になってるから、最初の5位の成績では失格なんですよ。
なるほど。
そのおじさん、トップのおじさんがちょっと成績伸ばしすぎるんで、言ったらチャンピオンの成長に、2位以下がついていけない状態なんで。だから、何大会か前の5位っていうのはもう失格者なんですよ。
なるほどね。
で、今回も59歳だけど、招待されたんで、ちなみにこのレースって世界で32人の招待制なんで、招待されなければ出れないんですね。
はい。
だからその扇沢っていう選手は、日本代表としてレッドブルに選ばれた人なんですよ。で、毎年選ばれてるから、だから、こういうことできる唯一の日本人ぐらい思われてるんでしょうね。
いいですな。
そのアドベンチャーレースに出るに足ると。で、59歳でこんなレースに出てるのって無茶してるように見えるけど、後続も育ってきてるし、やっぱりこう、経験を こう見せていけたらな、みたいな感じで参加してるんですよって。
うん。
で、もうどんどん最初の方から遅れていくんですけど。
遅れていくのね。
いや、まあまあまあ、
まあ。まあまあ、異常だからね、チャンピオン
は。まあまあまあ、でも特殊部隊の人よりかは前にいるから。
うん。
もうその時点ですごいんですけど。
うん。
うん。戦闘集団には全然入れないんですよ。でもね、このオジがね、パラグライダーオジがね、もうここで終了ですっていう、その瞬間まで、もう山をひたすらこう歩いたりとか、パラグライダーで飛んでみたりとかして、すごい笑顔。
笑顔。
うん。
楽しそう。
楽しそう。
それはいいな。
いやーこれきついっすわ、みたいな顔一切しないって。もうなんかその山登ったりとかパラグライダーで飛んだりとかが楽しくってしょうがないみたいな顔で笑顔でやっててちょっと胸打たれる。
いいですね。
最初はなんかチャラおじなんかなーって思ってたんですけど、なんかパラグライダーとかしてるしロン毛やしなんかロックやってる人みたいな格好なんでどうなんかなーと思ったけど、なんか下向きに山登って飛んで、で、いやー、これ、このレース、参加するたびに、自分は成長してる感じがするんですよね、っていう。
うん、
前よりも、絶対上手くなってるし、っていう。あれがいいですね。この。
いいですな、そりゃいいな。
うん、レッドブル、X アルプスっていう競技ってむちゃくちゃ過酷やけど。
うん。
うん、これ、やってる大木沢っていう選手に、ちょっと胸打たれましたね。
もうレッドブル、飲んだ
飲んでないよ。それどんだけ
宣伝になって何に胸打たれたの何に胸打たれたのその人打たれレッドブル飲まないと、このレースなくなるよ。レッドブル飲まないと、このレースもう見れないよ。いいの？
でも自分で雪山登山してそっから飛ぶっていうのを、この人ら当たり前にやるんですよね。
レッドブルがあってこそだね。
レッドブルガブ飲みしてんのかな。
だってレッドブルがないとこの大会終わるからね。
レッドブル組手とかも。
うん。
じゃあ格ゲーやってる人みんなレッドブル飲んだ方がいいんじゃない。
だから飲んだ方がいいよ。
飲んでんなみんな。
飲んでみんな。俺はモンスターだけど。
いや
すごい飲みましたね。
エクストリームスポーツとは言うけど、人間がね、山に駆け上がって、なんかちょっと出かけてくるわみたいな感じで、飛んだらいかんと思うのよ。
だからエクストリームなんでしょうな。
ちゅうか、あんなに気安く人間って飛べるんやって。
簡単に飛ばんでほしいよね。
忍者が漫画で、ムササビの術とかで飛んだりするじゃないですか、ちょっと高いところがあって。
はい。
滑空したりとかしません、はいはい、すぐ。
うん。
んな簡単なんて思うけど、この、X アルプスとか出てる、なんかパラグライダーの人見たら、
うん。
いや、ほんまにそういうの可能やねんなって思ってしまう。ちょっと高いところにいたらどっか飛んでってしまう人って怖くない？
怖いね。シューって飛ぶの？
そうそう、シューって飛んで、で、そっからまた上昇気流捕まえましたとかって言って、一旦下がってまた、あ、ここの辺上昇気流ですわ、つって、ふーって上がって、ああ、山越えましたね、みたいなこと。
怖いな。
それ崖とかに、とか沢とかに、じゃ降りたらどうすんのって思いません？
思うな。
でも降りないっていうか降りてんのかもしれんけど、そっからまた飛び立てるとこから飛ぶんですよね、ビヨーンって。で、みんなこう、山で遭難しちゃったから、もうこっから先動けないよ、みたいなのないんですよ。ないっていうか、なんか、もう救助隊も助けられへんようなところに降りそうじゃないですか、普通に。
はい、はい。
少なくとも僕が見てたそのドキュメンタリー回では、そうなっちゃって亡くなったみたいな人いないし、今んとこなんか山で遭難みたいなんてなさそうな。まあ、全員 GPS 持ってるんですけど、 そやけど、そんなもん？よくなんかもう誰も近づけないところに行っちゃったみたいなんであるじゃないですか。
ありますね。
なんかアイガーとか出てきたりとかして途中に。
あの北壁アイガー。
そう、アイガーとか出てきたりとかして。
数々の伝説の。
でしょ？
それもひょひょひょいって登ってしまう。
じゃあ今アイガー超えましたって。いや、簡単に言うけどって。
簡単に言うな、本当に。
飛行機で飛んでんじゃないんですよ。
うん。
パラグライダーで、あの、この先はアイガーなんで、ちょっとここらでジャンプしますわ、みたいな。
うん。
えってなる。え、人間ってそこまで来たのって思う。
うん。
いや、僕的には衝撃受けたけど、なんか、これって、結構有名やったんですかね、レッドブル X アルプスって。
あの、レッドブルの。
うん。
そういういろんなやつはよく YouTube で見ましたね。
はい、はい、はいはいはい。
モンスターだったかね、レッドブルなんか、そういう、過激なプロモーションっつうの、プロモーション、
うん、うん。
宣伝がすごいんですよ。
ああ。
だから、レッドブル組手とか、その格ゲーのやつも、レッドブルがもう先にバーンってやって、
はい。
で、から、そういう、スポーツ的な、レッドブルを飲めばっていうのが、すげえよくわかりやすい。
わかりやすいな。
だってみんなレッドブル飲むし、出てくる人？
ああ、そのスポーツに出てくる人
か？だからレッドブル買いたくなるやん。
ああ、こんなんやったらこんなんできんのかな、みたいな。
いや、こんなんなるっていうか、モチベーション？翼を授ける？そう、モチベー上げれる。
ずっとそのね、チェックポイントもね、レッドブルのテントみたいなやつやしね。
いや、だからそう、レッドブルの大会って言ってるよね。絶対モンスター置かないよね。
うん。
置いたら大変なことになるよね。
戦争よ、ね。戦争ですよね。
うん。
オロナミン C とか置かれた日にはね。
目標よね。
うん。で、もう一つ、やっぱりドキュメンタリー見せられて。
うん。
それがもう、そっちもね、ちょっと僕の想像を絶してたんですけど。
うん。
アメリカって自作飛行機とか流行ってるらしいですよね。
想像絶したわ、いきなり。
そう。自作しないでほしいでしょ。
一番自作して、しないでほしいものを簡単に自作されて。ちょっと花が詰まってるのは花を取ります。
うん、皆さんこれね、僕は、その、自作 PC とか。
はい。
自作 PC とか、まあ、自作アケコンとかね。
まあ、そこまでよ。そこまでよね。やっていいのはね。
まあ、自作自転車とかね。
うん。
うん。うん、まあまあまあ、あるかな、みたいな。あと、自分でハンドバッグ作りましたとかね。
うん。
なんか、あるかなと思ったんですけど、どうも、なんかアメリカって、飛行機のキットとか売ってるらしくて。
売らないでほしい。
もう、その世界観がやばいなと。なんか、暇になったおじいさんとかが、買っちゃうんですって。
何を？
いや、そのキットとかを。
やめえや。
で、飛行機のことは何にも知らないけど、自分で飛行機を組み立ててみたかったんだ、みたいなこと言い出して。
まあ、確かに、それあるかもしれんけどさ。
うん。
いやいや、そりゃ、組み立てられるっつうんだったら、俺だって、あんなに、ね。
うん。
嫌いと言うけど、組み立てとなるとは別でしょ。
うん。うん。
そんなプラモデルみたいに言われても、こっちもやってられないんですよ。
で、これを組み立てて、もう何ヶ月目だよみたいなことを言うのはマシな方で、今7年目だよみたいなことを言う人とかも普通にいる世界なんです。まあだからプラモデルみたいに素早くは組めんのでしょうな。もう下手したら、あれなんですよ。部品から自分でこしらえなさいみたいなキットもあるんですよ。
やばいさ。
この胴体とか、
うん、
翼とか、もうみんな作ってと。ガラス、ガラスとかも作って。
素材かな？
そうそうそう。だから初心者は、
うん、
初心者はその部品がある、 のセットになったやつを買った方が作りやすいけど、
うん、
もうこだわる人は、
うん、
もうキットに部品も入ってませんと、
うん、
説明書だけ入ってますと、
はい、
この説明書に書いてる通り、あの、形を作ってねって。
え、もうやばくないそれもう。
すごいでしょ。
プラスチックとかそういうコンクリートとかなんかよくわからんけど、なんか作っていろいろ型も取っちゃうってことなんでしょ。
寸法、これ間違うと、
うん、
あの、飛ばないし危険なんで。
そうね、危険度が違うよね。
くれぐれも説明書の通り作ってねって、
うんうん、
あの、自分で。
絶対レシピ見れない人には作
る。アレンジとか。
しちゃいけない。
そう、アレンジとか。アレンジとかも、する人もいるんかもしれへんけど、
うん、
あなたが困るんですよって。で、それだけじゃなくて、
はい。
大会があるんですよ。
何の？
自作飛行機の最大の大会っていうのが、
うん、
アメリカに、名前忘れたんですけど、どっかの州に、あの、全米から自作飛行機おじが、
うん、
自慢の 自作飛行機で乗りつけて、
うん、
で、みんなで点数つけようっていう。
やべえな。
そう、出来栄えっていう。
うん、
で、賞とか与えようみたいな。
うん。
いやー、これよう作りましたね、みたいな感じで。うん。で、それに向けて、その、飛行機をこしらえてる人たちの姿を追ったみたいな、何組かの。
うん。うん、
まあ、その作ってるとことか見て、ね、奥さんとかが、もうこの人ったら飛行機作って大変なのよ、みたいな。
って大変よね。一番作って大変なものを作ったよね。人間が。これ以上ないんじゃない？
ちょっと嫁さん。
あと原発ぐらいでしょ。原発一人で。
原発キット。
この人の原発。
自作。
大変。そう、自作。飛行機って近いからね、それに。
いや、ガレージに、の作りかけの原発いっぱいなのよ、みたいな。
本当よ。
私にこれ、あの、ゴミ捨ててこいって言うのよって。毛抜けちゃったわよって。
ひどない。
いや、ほんとね、嫁さんに手伝ってもらって、飛行機をあの、ちょっと羽つけたいから、手伝ってくれないかとかって言って、うん、羽の角度が違うなとかって言いながら、
うん、
何やから出してきた飛行機をつけたり外したりつけたり外したりとか試行錯誤してるんですよ。
いいですな、
うん。
ちょっと作りたいではあるよ。
作りたい。自分の作った飛行機飛んでみたい。
自分で運転するならもう。
ああ。
俺は。
で、その飛行機のこととか全然知らないおじさんが、
うん、
なんか、自分のお店が暇になったんで、
うん、
まあ飛行機でも作るかってなって、
うん、
で作ってるうちに、
うん、
やっぱり自分で作った飛行機自分で運転した方が面白いなって思って、
うん、
教習所とかも通い始めるんですよ。
あ、免許いるんだ。
まあね。
自分で作ったのに。
いるやろそり
ゃ。え、なんでいるの？大空よ。誰のもんでもないのに。
いや、そりゃいかんだろ。
いかんかな。
で、ず
ー
っとセスナみたいなやつの運転習って、あの、離陸は結構できるようになってきたね、みたいなこと横についてもらって。で、次、着陸してみようか。いや、着陸はちょっとまだ怖いんで、みたいな。
ああ。
うん。いや、でも、だいぶ、あと何週間かしたら、
いい
うん。いや、筋は悪いけど、みたいな。
あ、筋は悪い。筋悪か。
まあ、おじから始めたんでね、運転。
うん、うん。
いや、でも、こうやってやってったら、組めるようになるよ、あの、飛べるようになるよ、って言って。
うん。
で、そうやって自分の飛行機も着々と作り上げていくんですよ。で、出来上がって、で、まだ仮面みたいなもんやけど、
うん、
もうせっかくできたから、ちょっと一丁飛んでみっかって言って、
うん。
うん。で、奥さんが見守る中、
うん、
飛んでみるんですけど、 結構飛べたんですよ。
うんうんうん。
その、自分で、おじさんが組んだ飛行機が結構飛べるって怖くない？
いや、だからすごいよね。
で、一回りして帰ってきはるんですよ。
うん。めっちゃ興奮するだろうね。マジで。
まあね、あの自分で、まあ、車運転するだけで、あ、じゃあ車を作りましたみたいな話だけでも、まあ相当すごいんでしょうけど。
相当すごいし、それ運転するだけで、もうすごい、
うん、
てか車運転するだけで性格変わるのに、
うんうん、
空飛んでみよ。
うんうんうんうん、
もうやばいぞ、相当。
うんうんうん、
いいなぁ、それなんかいいなぁ。
で、そのおじさんはなんか、わぁ、やっぱりこれ飛ぶなぁって。
飛ぶよね。
うん。でもなんかちょっと、プロペラの調子が弱いような気がするみたいな。
うん。
で、説明書をもう一回見直してみようって言ったらなんか、角度が違ってるっぽいんやけど、みたいな感じで、角度の調整とか始めるんですよ。うんうん、やっぱ角度良くなかったなぁって、うん。プロペラの
怖いな。めちゃくちゃ怖いな。
まあそこが、その、自作飛行機の醍醐味ですやん。
うんうんうん。
とかって言って、まあまあまあまあまあ、最初だしこんなもんでいいだろうって言って。
うん、
で、おいおい、こう、飛行機のことも習っていくし、調整していくよって。で、次の瞬間、あの、アルハラッパで、
うん、
そのおじさんの飛行機はぐちゃぐちゃになってたんですよ。
何
そのおじさんの身に何が起こったのかって。
うん。
あの、またその後もフライトしたらしいんですけど。
うん。
やっぱりプロペラの出力が上がらなくて。
うん。
おじさんは墜落したんですよ。
そしておじさんは？
おじさんは入院することに。
あ、耐えた。
あの、教官に一緒に乗ってもらって、
うん、
飛んでたんですけど、教官もろとも落ちて、うん
教官
で、や、あの、教官は、あの、僕はね、足にちょっと怪我しただけなんだよね、って。
え、教官すごくね？
いや、もうこういうの怪我とは言えない、その日に家に歩いて帰ったし、って。
待って。飛行機落ちたんだよね。
そうそう。そう。
落ちましたよね、あなたね。こんなん怪我じゃないと。
そうそうそうそうそうそう。
あの、教官。
でも彼は気の毒なことしたねって。
あの、教官っていうだけあってこんなんしょっちゅうなんだ。落ち慣れてるんだな、多分。
まあ、飛行機。ね、素人から教えていくやつですね。
あーって、また落ちるわ、みたいな。
まあ、なんか、ね、車ちょっとぶつけたわ、みたいな感じなんでしょうね。そんな墜落ぐらいで。亡くなってたら、その教官なんかでき
ひんね。そのおじさんおった方が良くない。教官おった方が良くない。やばい事実が発覚しそうなんだけど、いろんな意味で。
で、教官は。
ちょっと人間と遺伝子が違うかもしれん。
まあ、あの、彼を責めることはできないよ。彼はまだ素人だからね。僕がもっとしっかりとこう点検してなければならなかったんだよ、みたいな。
また人間としての器も広いな。
やっぱりね、あの、後で調べたら、プロペラの角度が良くなかったんだよね、って。
うん。
うん。やっぱりあの、素人が調整したんで、プロペラがなんかこう、うまいこと出力上がらない角度になってたんですって。
うん。
それで、おじさん、上がらないって言って、木にぶつかりそうになったから、
うん。
教官が思いっきりこう、Uターンかましたんで、
うん。
で、そのまま結局は、あの、失速して墜落してぐちゃぐちゃになったと。
なるほど。
で、おじさんは入院して、うん、なんかお腹にコルセット巻いて、大怪我して、うん、しましたと。で、もう。
まあね。大怪我してほしいよね、飛行機が落ちたらね。
まあ、教官は家に歩いて帰りましたけどね。
なんか教官人間じゃないから、あれ、レッドブルのなんか出た方がいいんじゃないの、絶対。
結構ね、なんかこう、大柄なんですよ、教官。
うん。
で、そのおじさんは、飛行機ぐちゃぐちゃになって墜落したけど、どんな気分ですか、うん、って。
また酷な質問するな。
うん。あの、もうね、新しい飛行機を作りたくなってるんだよね、って。
タフ。
あの、
タフ。
怪我が治る、いや、治る前からもう作り始めようと思うんだよ、って。
うん。
あの、飛ぶっていうのは人をここまでさせるのか、って。
ああ。 すごい面白い。
でそれとは別に、なんかもうずーっと飛行機のパイロットをやり続けてた人が、もう人の飛行機で飛ぶの嫌やって。
うん、
うんざりって。仕事やし、仕事こんなのって。自分の飛行機で自分で好きなように、飛んで、宙返りとかしたいって。普段の飛行機でやったら怒られるって。
まあね。怒るよ。俺は相当怒るよ。俺が乗った飛行機で宙返りとかしたら、こらーって。仏のてっちゃんも、それ。
まあそんなことしたらお客さんとかが怒るんだよねって。
怒るわ。
だからもうそんなことに縛られずに、自由気ままに飛べる飛行機が欲しいとんで、しかも自分が納得のいくまで作り込んだ飛行機で飛びたいって。っていう動機で、なんか服用機を組み始めるんですよ。それがもう7年とかかかってるんですよ。もう、細かいとこまで、何度組んでも気に入らんかったらやり直して、もう、これで完璧っていうところまで作り込んで、相当綺麗なのね、それ。出来上がりが。で、ついにその大会に参加しちゃうんですよ、その飛行機で。バーって。で、コンクールで審査受けたかったら、この表を出しといてください、みたいなのを、受付行ってもらってきて、
はい。
その、駐機場っていうの、に止めて、みんな見てってね、みたいな感じで。なったらその同じ会場に同じ機種で作った他のおじさんとかも来てて。
はい。
あ、オタクのもなかなかこれ綺麗にできてるね、みたいな。同じ機種同士とかやったら結構ちょっと親近感が出たりとか。
うん。まあ、車のあれですよね。
そうそうそう。名刺交換とか始まったりとかして。
わあ、なかなか綺麗に足回り固めてんじゃん。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう。
ねえ、えぐいねー、みたいな。
うん。ああ、おじさん、もこの機種ですかみたいな。まあまあ、うちはもっとこだわりの組み方ですけどねって。
なんで上からな。
いや、これ。
急にマウント取って。
いや、これもう、うちは15年かけてますんで、みたいな。
あ、歴王子。
うん。
歴王子ね。飛行機歴。
拙者は初参加なんですよ、みたいな。感じに。でも、まあ、結構自信あるんで、って。で、そっからその、コンクールに参加のところは、その大会の飛行機王子が寄ってたかって、見に来るんですよ。
うん。
あ、ここはなかなかうまく処理してるじゃないかって、5点みたいな。で、その、実際の大会の最終日に、優勝とかその、なんか入賞とかいろいろ決まっていくわけですよ。
はい。
で、その7年かけて組み上げた、おじは、パイロットのベテランの。わあ、自分のあれどう評価されるんやろうと思ったら、全然その名前上がれなくてがっかりするんですよ。ええー、って。ああ、1位も2位も3位も4位も取れなかったんかって。おかしいって思って、その大会のその採点してる、発表する人のおじさんところに食ってかかってったら、ああ、ごめん、忘れてたって、実は入賞してたっていうのが分かって。
ひどない？
え？ああって。一応その、ね、1位とか2位とか取れなかったけど、入賞ラインらしくて、記念の盾みたいなのもらって、あ、評価されて本当に嬉しいよって自分のために作ったんだけど、やっぱりこうやって人に褒められてこそなんぼだからね、みたいな。
ほうほうほうほう。
すっごいこう、満足げに。じゃあ大会終わったんで帰るって言って。
飛行機で。
そう。いや、そこがね、もう僕ら日本人からしたら現実離れしてるんですけど、その大会の参加者ってみんな自作飛行機の大会じゃないですか。
はい。
飛行機で来て飛行機で帰るって。
まあまあ、そうよね。車のショーに来て車でみんな帰る。
そうそうそうそう。だからさっきのレッドブル X アルプスみたいに、いともたやすく飛ぶなよって思ったけど、今回は今回で、このドキュメンタリーで、みんなこっからあ、帰りの方はこっちね、みたいなこと言われて、列になって、みんな次々飛び立っていくっていうのがなんか、 嘘みたい
な。なるほど。
飛行機が短すぎ。短。
短？
あ、だから。
あ、近くにあるってことね。
うんうんうんうんうんうんうんうんうんうん。飛行機がこんなに身近な世界が、世界にはあるんやなって。
ねえ、面白いね。
僕ら飛行機に乗るって言ったらもう死ぬや生きるやじゃないですか。
うん。
やし、なんかそのゲートがあって、なんか持ってないかとか、てっちゃんがその未熟な交通とかって、
うん。
いうレベルのやつでしょ。大ごとでしょ、飛行機乗るっていうのは。そんな簡単に乗っていいもんじゃないじゃないですか。
はい。
簡単に乗れると思うなよって言われてきそうな勢いがありますやん。なのに、あの人らね、
うん。
ちょっと行ってくるわって言って、自分の飛行機で行くって言って、じゃあ来ました、みたいな。じゃあ帰りますって言って。
すごいな。
自分の飛行機で帰るって。ねえ、その世界観、ちょっと、もう僕みたいなおじさんは、たまげましたわ。
ぐっと来た。
ぐっと来た。なんか人って浮くねんなって。
うん。
うん。ライト兄弟があんな飛行機作るんじゃなかったっていう。いや、作ってよかったんでしょうけど。
うん。
作ったからこそあれなんでしょうね。みんなこんなに気安く飛ぶ世界になっちゃったんでしょうね。で、今後はドローンとかでも飛ぶんでしょうね。
飛ぶね。
なんかドローンをいっぱい体に結びつけようじゃないかみたいな話になってるらしいですよね。で、アイアンマンスーツみたいなの作っちゃった人もいますやん。人ってとどまるところを知らないねんなって。そんなんをなんか、関市で見せてもらって僕はもう、痛く感動しました。
いや、ほんと。僕も、火星じゃなかったら昨日聞いたコメントなんか一つ一つ言えたんですけど。
いいよ。
今、どんどん喋れば喋るほど悪化していくのがわかるんで、うんうんしか言えない。
うん。じゃあ、そんな、てっちゃんさんにね、なんか励みのメッセージとかを皆さんいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまあ、こんなところで、新年1回目の放送は終わっていこうかなと思うんですけども、てっちゃんさん最後になんか。
ええ
てっちゃんさん。
最後に。まだね、
うん、
サウナも行ってないので、
うん
サウナも行きたいなと思いつつ、
はい、
2020年とか、
はい、
今年にこだわらず1月とか、
はい、
楽しく行きましょう、笑って。
そうですね、風とかもこだわらずに行きたいですよね。
もう風にこだわってない、風にこだわってないっていう俺が一番こだわってるんだよね。風に意味なんかないのに、理由をつけようとするし、最近自分の短所がよく分かってきて。
ほう。
短所。
はい。
人の好きを勝手に決める。
何それ何それ
え
どういう能力なのそれ
いや、能力っていうか短所良くないなって、すごく。
人の好きを決めれるの。
そう。あ、お前これ好きだっただろうって。
え、嘘なの
言ってないけどって。いや、だから俺が決めてるわけ。よくあるわけよ、最近。
決めてるっていう自覚すらなかった。
なかったけど、最近自覚できるようになってきて。
人の好きを決めるスタンド。じゃあ、僕がポンジュース好きみたいになっちゃうってこと？
いや、俺が思ったらね。
ああ、てっちゃんが思ったらもうそれ成立する。うん、
そうそう。だ、ハンブタオさんもお好み焼き好きだったさって言って、あ、うん、って言って、
うん、
いや、好きじゃないし、みたいな。
うんうんうん、
って言ったら俺が不機嫌に、ね、好きって言ってたくせにって言ってないのによ。もういいよ、意味わからん。 っていう短所がありましたね。
ああ、治らんわな。
治らん？
うん、うん、うん、うん。あまりに癖が強すぎる。まあまあまあ、そんなてっちゃんに皆さん励みのなんか頼りとかを。
喉にいいものとか。
はい、はい。教えていただければなと思います。はい、では、さよなら。
さよなら。